皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。で、今日の聖書の箇所はパウロがコリントの人たちに、いろいろなこの手紙の中で指摘をしました。決して褒めることができない部分があるということで、今日は特に主の晩餐、聖餐のことについて、パウロが指摘します。どうやらコリントの教会はこの聖餐と言いながらも、そこにはこの食べ過ぎてしまったり、また酔ってしまう人まで出てき、さらにこの貧しい人や弱い人がそこに入ることもできなくて、聖餐に預かることもできない、そのような状況があったようです。全くその主の晩餐の意味がどこかへ行ってしまったような感じですね。今日もそこから神様の御声を3つ分かち合っていきたいと思います。
コリント人への手紙第1:11-34節。しかしそういうわけで、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか？私はあなた方にどう言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世と共に裁きを下されることがないように主によって懲らしめられるということなのです。
今日まず第一番目に見たいことは、神様はどういうお方でしょうか。ここでパウロがコリントの人たちに、この主の聖餐というものは、晩餐というのはそういう意味ではない。あなた方の今の状況はこんな状況だ。ですから、神様に裁きを受けてしまう。ということで、まず第一番目は、神様は愛によって懲らしめ、裁きを与えられるお方である。ここで、パウロが言っているのは、このような本当に乱れた状況だから主の裁きがあるよ。しかしこの裁きというのは、世の人たち、イエス様を信じない人たちが裁きを受けるのとは違って、最後の時に、失うことのないように、救いを失うことのないような、そのような警告である。ですから、懲らしめ、裁きというよりは、懲らしめ、戒めといった方が正しいのかもしれません。神様は、神様の愛によって私たちに、この示しを与えてくださるお方です。これは本当に愛がなければできません。なかなか、この人を注意したり、そして正しい方向に、導くために警告したりするということは、本当に骨の折れることです。 心も痛いですし、自分も嫌われてしまうんではないか、誤解されてしまうんではないか、いろいろな思いを持って、なかなかこう上に立つ人や家族、家族でしたらまだ、本当にこの警告することができます。それは根底に本当に家族の愛があるからだと思います。神様も本当に愛があるからこそ私たちに警告や懲らしめ、訓戒を与えてくださいます。神様の愛、今どのようなことが懲らしめ、苦しみ、与えられているでしょうか。そこを通して本当に知ってほしい、立ち直ってほしい、そのような神様の思い、そして、自分を振り返ることができる一日になったらいいなと思います。二つ目は、信仰生活の本質を見極めましょう。信仰生活の本質をしっかりと見極めましょう。コリントの人たちは主の晩餐と言いながら、この集まって食事をするという、時ですけれども、もう中には酔っ払って飲みすぎて酔っ払ってしまう人。まあ今、皆さんが教会で、聖餐式をやるときに酔っ払ってしまう人っていうのはいないと思いますけれども、かなり乱れた状況だったと思います。また我先に、もう自分が我先に、食べる。パウロはあるとき、この中で、あなた方は家でも食事できないんですか？これは食事を単にするため。自分の肉の欲を満たすために集まる時ではないんだと語ります。さらに貧しい人や弱い人はそこに加わることすらできなかったようです。完全に信仰生活の本質というものを見失ってしまった。形式的なものからさらに自分の欲を満たすため。私たちも私たちの信仰生活一つ一つを振り返ってみて、本当に神様が望んでおられることなのかどうか見極めたいと思います。賛美においても、単に自分が本当にこの歌いたいカラオケやこのそのようなものと同じように、ただもう本当に自分の欲を満たすために歌いたい、また祈りもただ本当に形式文のようになって毎日同じ言葉を繰り返して心がこもってなかったり、ディボーションも本当に形だけ、縁起を担ぐものでは信仰生活はありません。ですから、やってればいいというものではなくて、本当にそこに、与えられている意味をしっかりと実行していきたいと思います。そこに神様の大きな祝福があるんではないでしょうか。三つ目は、この生産の本当の意味は、この26節で、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるためです。と書いてあります。イエス様の十字架を覚え、パンを食べ、その十字架に流された血潮を覚え、ぶどう酒を飲み、そして、主が再び来られる。神様、イエス様がもう一度来られる時まで、イエス様の死を告げ知らせていくためであると書いてあります。私たちはどんな時もイエス様が流されたその血潮、裂かれた肉、痛み、苦しみ、それを覚えながらも、それを本当に人々に、それは周りの人々のためでもありますから、それを伝えるものになりたいと思います。単に伝えるっていうと、なかなか難しいんじゃないかなと思います。私も難しい部分がたくさんあります。神様は私たち一人一人に素晴らしい賜物や特徴をくださいました。ですから、この誰もが同じように神様の死、神様の救いを伝えるのではなくてもいいと思います。それぞれの賜物を用いて使える人、またその賜物を用いて神様の愛を表す方法、いろいろあると思います。おそらく自分に合った素晴らしい方法があるんではないでしょうか。先日、那須の方に、旅行にちょっと行ってきました。そこには藤代誠司さんの美術館がありました。影絵で有名ですね。 彼は聖書の世界をかなりこの影絵で、描写していて、そこを私も見に行きました。最初は、どうなんだろうなというなんかこう思い、私はあまり影絵はそんなに興味ないしななんて思いながら付き合い半分行ってきました。でも行ってみると、いや、本当に素晴らしい。こんな世界があるんだな。そして彼が本当に一人でこう、書き続けてるというか制作し続けている。そしてそこには素晴らしいいろんなアイディアがあって、本当に素晴らしいなと思いました。そこに、なぜ聖書の世界を影絵にしたかということがこう書かれているボードがあったんですね。それを見て私はハッとさせられました。まあ、正確な文章は覚えてませんけれども、彼はその聖書の世界を現代、絵で表す人があまりにも少ない。だから自分は聖書の世界を、聖書を本当にこの芸術で表現したいんだというようなことが書かれていました。あ、本当にそうだな。素晴らしいなと思いました。私は聖書の世界や神の愛というのは言葉だけで、いつの間にか言葉でしか伝えられないと思っていましたけれども。いや、実は芸術でいろいろな方法を持って神様の愛、聖書を伝えることができるんだ。もっとたくさんの方々がこの絵や芸術を使って聖書や神様の愛を伝えられたらいいなって思いました。そこには本当にその文章を読んでからもう一度その聖書の世界の影を見たりすると本当に深い感動がありました。今日も皆様が、本当に聖霊に満たされて、信仰の本質を見、そして、あなたの賜物、私の賜物や特徴を用いて神様の愛を表現できる一日となることを期待いたします。お祈りします。ハレルヤ、神様。今日もあなたが語ってくださったことを感謝いたします。神様、私たちに本当にこの軌道修正をするために懲らしめや戒めを与えてくださっていること、それが本当に深い愛に根付いていることをありがとうございます。あなたが愛するからこそそのような状況を与えてくださるということを感謝いたします。本当にすぐ横道にそれてしまうものですけれども、あなたが今日も示してくださるその道に進んでいくことができますように。そして私たちに与えてくださった、この全てを用いて、あなたの愛、そしてあなたの十字架、聖書を表現していくことができますように。この TV を見ておられる一人一人の上に、あなたの奇跡と癒しと力と、守りが豊かにあることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。